毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する自作成地ポッドキャスト番組です。お相手は私、小宮宮子と
武藤翔馬です。
この二人でお届けいたします。武藤さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
あれ、なんか武藤さん、あれ、声変わりしました？
いや、こういう感じですよ、ずっと僕。
あ、そっか。あれ、もうかれこれ100回近くになりますけど、そうですかね、こんな声でしたっけね。
そうです、大体こんな声です。
ああ、そうですか、うん、なんかちょっと分かんなくなってきちゃったかもしれないな。あれ、
はい、
なんかもしかして、
うん、
ガリレディの足立さんじゃないですかね。
武藤翔馬です。
そうですか、
うん、
あれ、なんかだんだん足立さんに見えてきたんですけどね。
割とね、最近練習してたんですよ、うん、足立さんの声色を。
そうなんですね。じゃあちょっと足立さんの自己紹介ちょっとやってみてください、試しに。足立さんの振りを、
皆さん、ディレクターの足立です、よろしくお願いします。
あ、やっぱ足立さんですよね。
はい。
どうも、はい、無茶ぶりをすいませんでした。
ありがとうございます。
はい、ということで皆様、今日は武藤翔馬さんではなく足立 D にお越しいただきました。
はい、皆さん、初めましての方、はい、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ガーリーレディオポッドキャストという、甲田沙織さんの番組があるんですけども、その番組の、はい、番組ディレクターと、そして、はい、一緒に出てチャチャを入れている、足立剛と申します。よろしくお願いします。今日はお邪魔します。
はい、よろしくお願いいたします。はい、足立さん、今コラボ期間という方ということで、
はい、
それぞれで配信をしております。4人トークを聞いた方も皆さんいらっしゃるかと思うんですけども。
はい、
はい、今日は、レクリターンということでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
4月16日配信ということで、はい、明日17日は実は私の誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかそんな時に呼んでいただいて、なんか申し訳ない。
とんでもないです。だって4人で話した時はちょうど、ね、
うん、
いつか足立さんの誕生日ということでね、
はい、
同じ4月生まれということですね、
うん、お羊座。
お羊座
ですよね。
す、はい、
お羊座同盟ですよ、僕たちは。
ちょっとなんか学校で損した気分になってましたね、私。
そうですね。
そう。
なんかね、何でもできるだろう的な、小学校低学年の時だとなんかね。
そうなんですよね。
なんかできる人っぽい感じで扱われますよね。
そう、最初はね、ちょっとお姉さんお兄さんな感じでいいんですけどね、うん、だんだんちょっと3月生まれが羨ましいなってなってきちゃう、うん、
あ
ね。
そうなんですよ、僕大体始業式の時にはもう年一つ取っちゃってるんで、
あ、
そうすると、最初のうちはそんなこと誰も気にしないんですけど、
うん、
大学あたりになるとダブってるって大体思われたりとかね。
うんうん、うん、そうなんですよね、うん、ちょっとちゃんと誕生日聞かないとね、
う
ん、
その辺そうそうそう、
分かんないんですよ、ね、
はい、
そう、誕生日ということで、私ちょっと足立さんに、
はい、
ごめんなさい、今日はプレゼントないんですけど、
はい、
あげるとしたら何がいいかなってちょっと考えてたんですけど、
はい、
私もし足立さんにプレゼントするとしたら、
うん、
デスクの上で寝れる枕あるじゃないですか、
はいはい、
あれがいいかなってちょっと思いました。まあ実用的なプレゼントになっちゃうんですけど、
あ、
どうですか。
そんなに僕寝不足な感じなイメージですかね。
いや、お昼寝してそうだなっていう私の勝手なイメージなんですよね、は
い、いや、します。
なんかこう、あ、します、
うん、
だからこうちょっとお仕事の合間に、
はい、
こう枕でこうすやっと寝るのにいいかなって今思ってたんですけど、
はい、ありがとうございます。
反対にもし私に誕生日プレゼント、は
い、そういうことか、
はい、ごめんなさい、前置き長くなっちゃいましたけど、私にもしプレゼントをくださるとしたら、
はい、
何がいいと思いますか。
抱き枕ですかね。
抱き枕枕つながりですね。
いや、なんかね、小宮さんってほら、なんかこう、写真やられてたりとか、いろんなその映像的なことをやられてたり、あとこういうなんか、ポッドキャストのこととかで、割とそういう、なんていうんですかね、メカニック女子なイメージが世間にはあるのかなって、ちょっと勝手に思ってたりもするんですけど、僕はだから、そんな小宮さんには、なんかこう、なんていうんですかね、ガーデニングセットとか、ベランダでできるような。
ああ、いいですね。
こうちょっとこうね、鉢と、なんかこう、スコップとか、あと土とか、なんかそういうのがこうセットになってて、あと苗もちょっとこう、なんかね、この春先から初夏にかけての、なんか草花がちょっとこう、寄せ鉢にできるような。
はい。
なんかそういうののちょっと小さいプランターみたいなやつ。でこれで今度のお休みの日はこれで一日土をちょっといじってください的な
自然と触れ合ってですね、あ、なるほど、植物ね、私、
植物と触れ合うボタニカルな、
うん、
メカニカルではなくボタニカルな女子に
ボタニカル、はい、あ、なるほどね、ボタニカル女子、いいですね。結構大変ですけどね、植物育てるの、
割とね、ここ今僕いるところはたくさん今鉢がね10個ぐらいあるんですけど、植物いいですよ、囲まれてると。
そうなんですよね、私一時家の中に観葉植物いっぱい置いてた時は少しあったんですけど、私育てるのが下手なんですよ。
あ、いますね、そういう何でも枯らしちゃう人ね。
そう、まさに何でも枯らし、私の場合ほっ得もまあなくはないんですけど、どっちかっていうと過保護に水をあげすぎちゃう、
根腐りしちゃうってやつですね。
そうなんですよ、世話しすぎちゃって結果ダメにしちゃうっていうのがあって、でそれで一時ちょっと落ち込んでから、最近はもうドライフラワーにシフトして、
なるほど、今ちょっと後ろにもありますもんね。
そうなんですよ、だからね、知ってる方だと、
はい、
生の植物なんだけど、枯らしてもドライフラワーとして飾れるものをいただくことが結構あります。
なるほどね。
よくわかってる人には。
僕ね、ここ引っ越してきた時に、取引先の人がね、鉢植えを、いくつか送ってくださる方がいて、でそのうちの一つがね、カラーってあるじゃないですか。わかります？カラーっていう、こう観葉植物で結構葉っぱがこう大きくて、でこう白い、なんていうんですかね、こうなんていうのかな、白いこう紙をこう三角にこう、くるくるって丸めたみたいな、こう ラッパを作るみたいな、ああいう白い花がついてるカラーっていうのがあって、それの大きいやつでオーガスタっていうのがあるんですよ。葉っぱがこういうなってるやつが、でそれがね、50センチぐらいのやつのちょっとこじんまりしたやつで花がついたやつを送られたんですよ、でそれね、置いといてこうやって水やってただけなんですけど、そしたらね、今ね、今まだそれがあるんですけど、今ね2メートルぐらいになっちゃってね天井についちゃったんですよ。
すごいですね。それカットできるものなんですか？
だからそのまま、
伸びっぱなし、
大きくなったなっていうのがね、ここの玄関に実は置いてあるんですけど、
すごいですね、すごいな、
すごいでっかいんですよ。
なんか長く育てたいですね。
なんかここの部屋は割とね育つんですよ、みんない
い空気なんじゃないでしょうか。
かもしれないです。プレゼントね、だからそれをちょっとボタニカル女子でちょっとやってみてください、
行きましょうかね、
はい、
じゃあちょっとその話を聞いたので、
はい、
自分で買ってみようかと思います。はい、あとはあれですね、
はい、
聞いてる皆さん、贈り物の際は、はい、私に贈り物の際は、枯らしてもいいものを、プレゼントをいただければと思いますので、はい、ありがとうございます。
僕ね、誕生プレゼントでちょっと一つ思い出しちゃったんですけど、昔ね、フライパンを送られたことがあるんですよ。
それ料理をしてねっていう、
多分ね、そういう感じだと思うんですけど、アクアパッツァとか作るみたいなね、
すごい
イタリアっぽいやつで、
専門的なフライパン。
なんつうんだろう、よくあの何あの洒落た雑貨屋とかに行くと売ってそうな輸入のね、うん、こんな蓋がついて、
うんうん
う
ん
う
ん、
こう長い絵がついて、で大体その絵のところにキルティングのこういう鍋つかみじゃないですけど、ああいうのとセットにしちゃうみたいな、
うんうんうん、ちょっとおしゃれな、ね、
で鍋敷がキルティングの鍋敷みたいなやつと、
はいはい、
でそれ送られてこれどうしろって言うんだっていうねっていうのが一回ありました。昔
プレッシャーすごい、使わないといけないですもんね。
そうなんですよ。で
送られちゃった、
そうなんですよ。だからテフロン加工的なものだと、今だとすぐこうやってちょっと洗え、うん、中性洗剤で洗ったらすぐもう使えるじゃないですか、
うん、
だけどそういう本当のやつなんで、その最初なんていうの、くず野菜をこう炒めたりとかなんかして、それを育てなきゃいけないんですよ、うん、まずフライパンを
あ、なそっか、へえ。
で休みの日、その当時僕休みそんななかったんですけど、
うん、
休みのためになんで俺フライパン育ててんだろうっていう
植物じゃなくてね、フライパン。
それでいよいよ本格的に料理ができる頃にもうその子はいないみたいなね
辛いですねそれ。え、最終的にどう
もう捨てらんないですよねそれね、なかなか愛着できちゃってるし、もう情が移っちゃってるんで、
重いプレゼント
もうその彼女に対する気持ちはもう僕もうなかったんですけど、
うんうん、
フライパンにはもう愛情を注いで育てちゃったんで、
もういや別れられないフライパンになってしまった、う
ん、でもそのフライパンを見るたんびに思い出しちゃうじゃないですか、
うん、
こんなの送りやがってよあの野郎っつって
なんかね、それがこう時間経ってね楽しかったなってなればいいですね、
う
ん、
今だからこうやって笑い話にできますけど、
うんうんうん、
当時はもう腹渡煮えくり返る
そうプレゼントちょっとね困りますよね、うん、そのなるべく私は消え物を渡しちゃうんですけど、
はいはい、それは賢明です、
うん、だから相当な時じゃないと残るものは多分渡さないかなって、うんはい、いやありがとうございました。今日ちょっと違うテーマを話そうと思って、
あ、まあ、
プレゼント盛り上がっちゃ
ってそれどうぞしてください。
楽しかった。あ、じゃあはい、ちょっと私今日話したかったのが、
はい、
先生というところについて話をしたかったんですよ、うんうん、でなんでかって言ったら足立さんその話し方聞き方教室、
あ、はい、あ、それはね高田さんがやってくれてるんですけど、はい、
あ、高田さん
話し方聞き方教室は、まあ、で僕は考え方教室ですね、
あ、そうごめんなさい、うん、考え方教室、はいはい、をされてるっていうことで、その自分が仕事としていろんなことをされながら人にこう何かお伝えするっていうこともされてるっていうのと、
はい、
私も仕事柄こう人前でたまにこう何か教えるっていうと厚かましい、なんかまあいろいろお伝えすることがあったりとかするのと、
はい、
私子供の頃学生の頃もともと先生になりたかったんですよ私、うんうん、で先生になろうと思ってた時期があって、でも先生に最終的にまあならなかったっていうのがあったり、はい、うん、でそのこう先生、まあ、先生という職業というよりはその人に何か伝える教えるみたいなところをちょっと足立さんのこう考え方とかを、それこそ考え方を聞きたいなと思いまして、はい、
うん、
そのもともとその何か人に教えるとかっていうのをされてはいたんですか、うん、
いやその立場上、その職場の中の立場上をそのスタッフだったりとかに何かこう、うん、その研修会だったりとか、
うん、
まあ、ワークショップ的な社内ワークショップ的なものだったりとかでこう、うんうん、講師の役をやるっていうことはあったので、うん、まあ、それをその、うん、教える場とすればそういうことは結構経験はしてきてるんですけれども、
うん、
まあもともと僕小学生の時にその担任の先生が僕の人生を決めてくれた人だっていう すごい人がいて、 でその人が導いてくれたことによっていろんな音楽の方にも行けたし、そういうリーダーシップみたいなことも教わったし、スポーツの楽しさも教えてもらったしっていうすごい素晴らしい恩師がいるんですよ、
うんうんうん、
でその人にものすごく憧れていたので、
うん、
ですからそのであとさらにその前に僕小学校1年生の時に担任になった女性の先生が足立先生っていう先生で、
うん、
でものすごくその先生にも憧れていて、でその人はすごい厳しい人だったんですけど、うん、そのまあ何か知らないですけどその2人の先生が僕の中にあるそういう何かちょっとリーダーシップみたいなものを気づいてくれて、それを引っ張ってくれたんですよね、その二人の先生が。でそれですごくそのなんかああいう人になりたいな、要するに先生っていうよりもああいう人になりたいなっていうのがあって、導く人っていうんですかね、だからそういうので、うん、まあそのやってきたことは実はしさらかな人生なんですけど、適当なことばっかりやってきて親不孝もいっぱいしてきたんですけど、でもなんかこうどっかにそれは常にあって、だから何かそういうコミュニティだったりとか、何かそういう場サークルだったりとかクラスだったりとかっていう、何かこうたくさんの人がいる中では大体そういう、まあどうしてもこう自然的にリーダー的なポジションになることが多くて、でそういう中でその今その教室っていうのを始めたのにはもう一つその理由としては、自分が今まで経験してきたこととか学んできたことを、まあこれ最近よく言うんですけど、僕が突然明日いなくなっちゃったらそれはもうついえてしまうので、で自分はそれに価値があるって最近ちょっと自信を持って言えるようになってきたので、それを何かそのいいと思ってくれる人にバトンを渡していきたいっていう、で今こういうネットのこういうのを使えばアーカイブになっていくから、でその単にそのファイルとか自分が喋ったことを残すだけだと、まあそれはすごくまあものでしかないから、データといえどもものだと僕は思ってるので、だからこういう口頭、なんていうか口実筆記じゃないですけど、なんていうんですか、こう口でこう言語で伝えていくっていうか、それがしたくて今やってる感じですね。
まあ本当に今までされたことの延長に今の教室があるっていう感じですよね。聞いてて思ったのが、
はい、
その昔の、まあ、学生時代とか、うん、まあ、大人になって学ぶこともありますけど、うん、いい先生とか、うん、まあ、それこそ恩師、うん、お世話になった先生って何の教科とか、うん、その科目が何だったかとかって結構どうでもよかったなって今思いました、うん、だからやっぱり推し、それこそその知識って、まあ、今の時代なんて余計ですけど、探そうと思ったら今ネットでいくらでも勉強できちゃうし、うん、YouTube でも何でも、ね、うん、知識入れることは簡単だけど、その考え方とか人間性の部分とか価値観の部分とか、それってそうですね、やっぱり先生、まあ、先生じゃなくても友達でも何でもいいんですけど、うん、教わる対象になる人がいないと学べないなっていうのは、
うん、
今お話聞いてて思いました、うん、そういうところでやっぱり考え方教室、そうですね、面白いところだし、うん、それってもう何でしょう、核の部分、それができれば多分何でも学べると思うんですよね、
うん、そうなんですよ、
考えられれば、うん、そうだからそれに気づかずこう知識知識ってなっちゃうとやっぱり良くないなって思いますね、
うん、そうですね、うん、であと、うん、そのやっぱりまあこれは多分多くの人は気づいてると思うんですけど、人に教えると自分が一番教わることができるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で自分の考えがやっぱり間違ってなかったんだっていう確信も持てるし、うん、なんかちょっと足りないところは気づかされるし、
うん
うん、だから教えながら教わってますね、
うん、いいですね、
うん、
そう変われる先生って素敵ですよね、
ありがとうございます。
生徒さん、
あ、俺じゃない。
あの、いや、あの、いや、もう足立さんももちろんなんですけど、はい、そう、あの、頑固な先生もいらっしゃるじゃないですか、うん、世の中。
います、います。
で、うん、こういうもんだって言って、もう本当に大学の先生なんてそうかもしれないですけど、うん、テンプレばっかりみたいになっちゃうんじゃなくて、うん、ちゃんとこう、相互に作用し続けてくれる先生って、すごい、うんうん、素敵な要素の一つだなって思います。
そうですね。うん。だから、どうしてもその、自分の意見を言いたがる人って今たくさんいるじゃないですか。知識がいっぱいみんな持ってる人たくさんいて、
うんうん、
情報もそれこそちょっとこうスマホでちょっちょってやれば、うん、ね、すぐに、これなんどういう意味っていうのはすぐ出てくるし、
うん、
でそのちょっとした聞きかじったことでもう知識として自分の中で出来上がっちゃってる人いっぱいいるので、
うん、
そういう人たちってやっぱりこう言いたがるし、
うん、
誰かに教えたがるじゃないですか。
うん、
いわゆるうんちくマウントというか、
うん、そうですね、
そういうのがあって、
で本当に今、
うん、そういうのとはまあ極力僕は関わらないようにはしますけれども、
うん、
でももったいないなと思うんですよね、そういうのって。やっぱり自分の意見より人の意見とか人の考えを、うん、僕もだからむしろいろんな人の考え聞きたいし、
うん、
それが自分であれ違うなと思っても、でも何が違うんだろうって考えるとまたそこからね、なんか見えてくるものもあるかもしれないし、
うん、そうですね、
なんてないことをね思ったりします。
いや、ありがとうございます。あれですね、その考え方教室と、
はい、
レクリエーションポート、こう試作聖地っていうところでなんか絡めてなんかトークとかしてみたいなって勝手に思っちゃいました。考えるっていうとこではちょっと重なる部分があるのかななんて、
うん、ね、僕あのふと思ったんですけど、その、
うん、
ガリレディってあのなんか世の中のこととかいろんなことに対して久保田さんが何かテーマを見つけてきてくれて、でそれに対して、まあ、2人でいろんなことを話すですね。で表面的にはなんかこう、うん、テーマなんかその話題に対してなんかこうコメンテーター的な感じで2人がこう話してるみたいに見えるかもしれないんですけど、
うんうん、
ある意味僕らがやってることも試作聖地だなっていうふうに思って、うんうん、だからもしかしたらその一番最初にレクリ聞いた時に、
うん、
すごいこのシンパシーを感じたのはそういうことだったのかなって思ってます。
そうかもしれないですね、うん、なんかこう社会につながってはいるんですけど、うん、別にそのなんていうんですかね、偉そうに何か評論したいとかってわけじゃなくて、うん、あくまでこう自分たちのそれこそあの、うん、頭に言ってます独自の視点でっていうところで話をっていうのは、本当に私たちもそうだしガリレリも一緒なんですよね、
うん、
その辺ね。いや
ー、だからこうしてコラボレーションができたと思うし、
うん、
うん、
そうですね、本当に良かったなって思います。
、はい、ありがとうございます。
すいません、なんかプレゼントの話からこんな真面目な話までしちゃいましたけど、
いやいやいや、はい、
はい、ということで、まあ、そろそろお時間なので、
はい、
もう本当はもっと話したいですけどね。
ありがとうございます。
はい、ということでガーリーレディオポッドキャスト足立さんでした。
ありがとうございました。
レクリエーションポートとガーリーレディオポッドキャストとのコラボレーション配信第4弾、私とガリレディ番組ディレクターの足立剛さんとのトークセッションをお送りいたしました。ここからは深夜感ムンムンなこの方と一緒にお送りしていきます。
皆さんごきげんよう。武藤翔馬です。お待ちかねの本物の武藤翔馬です。何をさせてるんですか、あなたは。大事なゲストに。
いやいいじゃないですか。
いや、よくない。なんでゲストに無糖のふりさせるんですか。
でも足立さんね、前回やってくれましたからね。
そうですね、
夜の雰囲気で
特徴捉えてましたね。
いや、まあね、なんかそれっぽい雰囲気もちょっとありましたよね。
そうそう、喋り方がね、いや、なんとかですみたいなのとか、なんか特徴捉えてるなって思いました。
そうね、確かに似てる感じはありましたね。
はい、
いや面白かった。
いろいろね、感想についてね話していきたいと思うんですけど、
うん、
リスナーの方からもね感想のお便りをいただいてるんでそれを読みたいと思います、
うん、はい、
はい、あもちさん、あもちさん、
あもちさん、
なんかお餅みたいな感じのあもちなのかなと思ったんですけど、からいただきました、
はい、
お初お便り失礼します、
うん、はい、
今回のコラボレーションで、うん、レクリって夜番組だったのと驚きました、
うん、
実は私日曜日の朝真っ先に聞くのがレクリエーションポートのお二人のぬらりとした雰囲気あるこの番組なんです、
うん、
いやーびっくりしました、うん、おそらく私も夜型なのでしょう、こんばんはと言われてもそれがハローと聞こえるのだと思います、
うん、
行ったり来たりシャッフルコラボレーションに驚きっぱなしですがあわあわしながら楽しみます、うん、お二組とも心から応援しております。笑い笑い、
ね、笑いが2個ついてます。何なんだろうね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しいですね、
うん
うん、
日曜日の朝、
朝なんですね。
日朝ですね。
日朝、
はい、
はあはあ、
仮面ライダー戦隊もの、
うん、
プリキュアときて、
うん、
レクリっていう。
でもこの感じだと真っ先だから、
うん、あそうか、
仮面ライダーの前なんじゃないですか。
ウォーミングアップみたいな、うん、レクリを聞いといてみたいな、
後からの仮面ライダーかもね。
朝食食べながらレクリ聞いて、
うん、
あ時間だみたいな。見てる人か知らないけどね。
そうだよ、見てないかもしれないよこれ。
まあね、それぞれのライフスタイルに合わせてね、
うん、
こうやって楽しんでいただけてるのは嬉しいですね。
昼間のイメージってでまたね、どうなんでしょうね、うん、具合が違うのかな、
どうなんだろうな、ね、確かに
ぬらりとした雰囲気って、
うんうん、
昼間聞くとね、
だからやっぱ朝から頑張ってこうみたいなタイプではないじゃん、
うん、
我々、
うん、そうだね。
だからまあ曜日としてはね、お休みの日曜日にぬらりでいいのかも ね、
うん、ね、平日だとちょっとね、
うん、
今日も一日頑張ろうみたいな感じの方がいいでしょ。
そうですね、
うん、だからもう気を抜ける日曜日に聞くというのでいいじゃん、
ね、素晴らしいですね。
ありがたいですね、
うん、ね、お二組ともって言ってくださってるからね、
うん、
ありがたいですね。
そう、もうこの通り行き来してね、それぞれ楽しんでいただくというのが一番いいリスナーですよ、
うん、そうですね、うん、鏡ですよ。我々もね、うん、楽しみながら頑張っていきたいなと思います、う
ん、はい、
笑い笑い
今度、ね、気になるね、笑い笑いはね、
笑い笑いですから、
ちょっと気になっちゃいますけど、
結構ね表現が豊かですよ。はてなびっくりだったり、うん、こう
あ
ぐにゃぐにゃの棒があったりとかカッコがあったりとか、非常に感情を伝えようとしてくださってる、う
ん、ありがたいですね、
はい、
まあ、ぜひ引き続き初で終わらず、
うん
ね、またちょこちょこお便りいただければと思いますので、
はい、お待ちしてます。
お願いします。
ワールドインザワーズ、このコーナーはアーからウンの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその一音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
しい辞書しっとりしちゃってるどういうもう高田さんの言葉を借りていいなら辞書に色がついちゃってたね今ね。
フルカラープリント辞書ってどうですかね
どうですかね、ちょっとしっとりもしてるからね、
影響を受けて取り入れてみました、
うん、大人な辞書ってやつ。あ、ちょっと良くないよそういうの良くない。
何一人ではしゃいでるんですか。
良くないよ。こういうのお酒の席で言いましょうね、
はい、
はい。
本日の50音お願いします、
はい、参ります。いきます。えい、あです。
ああ
です。
はいはいはい、
はい、あです。
何回も言わんでよろしい
あですよ。
はい、あ、最初の方だからな、
うん、頭ですよ、ね、こんな出だし、
ほい、
はい、
ね、あ、これにしよう、
うん、
小宮さん、
はい、
アブハチトラズ
は
ってなんだかわかりますか
パドゥン？
アブハチトラズ。
アブとハチですか？
アブとハチです。
アブもハチも取らないよってこと？
そうです。
危険があるところを通らないという意味。どう？
通らない、
通らない、取らない、危ないところを選択しない。
うん、正しいイントネーションが何なんだろうね。アブハチトラズなのか、
アブハチトラズ。
アブ
トラはトラじゃないよね。
違います。
取らないということだよね。
アブハチトラズなのか、アブハチトラズなのか。
これって何、慣用句的な感じな、使うもの、
連語って書いてありますね。
分かんない。
アブハチトラズに終わるっていう風に、
アブハチトラズに終わる。
あれですね、うん、よくみんなが知ってることわざと同じ意味です、
うん。なんだろう、なんだろう。
このなんかダブルの虫だから、
うん、
ちょっとなんかしっくりこないですね、僕は。
ダブルの虫にしっくりこない、
うん、
どういうこと？
意味を考えると、
触らぬなんとかにみたいなこと。
いやー全然違います、ね。
違う、犬も歩けばみたいな違うな、なんだろう。
そのもう連想ゲームで、
うん、
その何々と何々の2つからこう膨らませていってください、うんう
ん。ヘンゼルとグレーテル風神雷神。
ああ、いやそういうことじゃないんだよな。
違うか。難しい。わかんないよ。
あ、そう、
うん、2つが重要なんですか。
そのそうだな。
うーん、
アブとハチ、
どっちも似たようなもんじゃないですか。
あ、そうね、うん、いいところかもしれないそれは。
そのあんまり差がないから取らないみたいなこと。
いや、
差はあるの？
ないんだけど、
うん、
でもアブとハチをっていうことですよ、
うん。
それどっちかにしなさいよ。もう、
あ、二頭追うものは、
はいはい、
と一緒だ。
つまり、
あまり差のないもの、あ、違うな。なんかどちらか迷ってるうちにどちらも取れなかったみたいな。どっちも選ばない。
まあ意味としては、
うん、
まあ読みますよ。
はい。
はい。アブハチトラズ、
うん、
あれもこれもと狙って結局どれも得られないこと、
うん、
欲張りすぎて失敗すること。
うーん、
アブハチトラズに終わる。
取りたくないものだもんね、どっちもね。
そうなんだよね、うん、なんかアブもハチもどっちも欲しくてどっちも手に入んないパターン。
だったらさ、カブトムシとクワガタのが良くない？
まあそうか。でも同じ環境で手に入るからね、カブトムシもクワガタも。
バッタとカマキリみたいなさ、
なんか難しい。なんでこのセットなんだろう。
むしろ逃げなきゃいけないじゃんだって
って思ってたんだけど、今その大差がないみたいなこと言ってたじゃ
ん。
だそうなのかなと思って、どっちもそんな大差ないのにこっちもこっちもって言ってると結局どっちも手に入らないみたいなことなのかなって、
あ、
個人的に今小宮さんが言ってるのを聞いてて、
うん、
そう思いました。
なんかこうアブもハチも狙ってくるからさ、なんか私のイメージとしては、うん、結果としてもどっちかには刺されるよみたいな感じのように思ったけど、どっちも逃しちゃうってことだよね、結果としてはね。難しいな。
なんかその虫のね、うん、チョイスにしっくりこないよね。
そうだね。なんだろうね、その利益になるものだったのかな。ハチはまあ、
はあ、ハチミツとか、
アブ商売にならないもんね。
なんだろうね。
なんだろうね。
やっぱ似てるからってことなのかね。
そういうことなんかね。
うん、
へ、難しいな。
子供であるよね、なんかこのロボットとこのロボットが欲しくて、
うんうん、
親から見たらでもどっちも同じじゃんみたいな、いやこのロボットはここが違うんだよみたいなことなのかね。
そういうことなんかね。
だから両方欲しいんだみたいな。
へえ、そういうことなんかね。
ということかなと僕は思いました。
あ、そう、
初めて聞きましたこの言葉。
うん、私も初めて聞きました、
うん、
これ知ってるんですかね皆さんね。
どうなんでしょうね、
当たり前に使ってるっていう方いるのかな。
そもそもアブの認知度がどれぐらいなんだろうなという興味も、
うん、アブなの
アブだと思ってるけど、
私アブだと思ってるけど、田舎育ちだからかな。
まあ基本田舎にいる生き物だしない
やでもアブにアブに刺されることあるよね。
昔新潟の田舎行った時にいたね、
うんうん、痛いよね。
刺されなかったけど、そのおばあちゃんが刺されてて痛そう
おばあちゃん刺されちゃったのか、
うん、痛そうだよね、
うん、あれは痛いよ、大きいもんだって。
どれぐらい知ってんのかね、
うん、
こっちいないでしょ。
そうだね、蜂もさ、そんなあんまり出会わないんじゃない、公園とか行かないと。
まあそうね、
うん、あの私こういう仕事でさ、カメラマンの仕事行った時に、私港区のちょっと公共施設のカメラマンやった時にね、
うん、
そこの子供たちがね、こう年に1回遠足にこう田舎に行くんだって、
うん、
でそれなんで田舎に行くかっていう理由が、みんな土触ったことないからなんだよ。
あ、もうコンクリだから。
そう、港区子供たちはそうって聞いて結構衝撃的だったね。そっかって、みんな土知らないのかって思った。
僕新潟行った時、おじさんから逆のパターン聞きましたよ、
うん、
あの都会に行くって、うん、みんな信号機見たことなくて、
うん、
ルールが分かんないから
そんなことある。
それを見るためにその一番近くの信号機があるところまでみんなで行くみたいな
練習で、
うん、本当かどうか分かんないよ、冗談かもしんないけど、
まあちょっとニュアンスがね違うかもね、田舎の信号はねそっか、まあでも田舎はね、そうねまあ結構違うからね。いやでもこのこう由来が知りたいね、言葉のね。
そうだね、
うん、
エピソードがあるのかね。
あるかもしれない、なんかストーリーがあってこれかもしれないね、
うん
うん、
ということで今回は、
うん、
あから始まるアブハチトラズでした。皆さんね、聞いてくれているみたいでね、いろいろ反応をいただけて嬉しい限りですね。
嬉しい限りですね、
うん、
まあこういつもと違う雰囲気でずっとねお届けしているので、もしかしたらそれに戸惑っている方もいるかもしれないですけど、
うん、
まあでもね、今だけだからこそのこの新鮮さってありますからね。
小宮さんご自身もなんか、うん、戸惑ってたみたいですけどね
そうなんですよ、4人トークに関してはね、何でしょう、こう導入的な感じだったじゃないですか。こうまんべんなく皆さん話してる感じでね、初めましてみたいな、うん、でいざこう2人ずつね、こうトークセッションってなった時にさ、
うん、
まあこっちじゃなくてガリレリの方でね、私とまず高田さんの2人のトークがあったわけなんですけど、
うん、
なんでしょうね、あれすごい戸惑いましたね。
あ、そうですか、
うん、話してる時は楽しかったんですけど、収録したのをね後からこう配信されて聞いたら、すごい自分でもうちょっとある意味笑っちゃいましたよ。自分がこんなになってると思わなかったね。あ、
なるほどね。
まあ、でもね、その話してる時も楽しかったんだけど、
うん、
例えばまあ、高田さんとの会の場合は、高田さんってもうお仕事もされてるから、うん、お声が綺麗じゃないですか。
そうですね、
すごい素敵な声だし、相槌も本当になんて言うんですかね、優しいんですよ、
うん、
ですごく こっちも気持ちよく話せるんだけど、なんかそれがゆえ自分がどういう声だか分かんなくなっちゃって って途中
なんで同じ声で話そうとして
るんだ。そうで私こう話をするときに仕事柄こう波長合わせをするわけですよ。で今までかつてない相手だったんですよね、うん、そのいろんな人と話してきたはずなのに、その高田さんのようなこうお声が綺麗な方とこう横に並んで話をするって場面が多分今までなかったんですよね、
うん、
だからその波長をどう合わせていいか分かんなくって、なんかもう声が迷子になっちゃってるんですけど。
波長合わせはその
なんかもう
声を合わせるところから始めるの、
ね、そう、そのテンポ感とかね、
うん、
そのなんていうの、まあ、波長ですからね、その波を合わせるっていう意識を持ってとうとするんですけど、私の中で、
うん、
もうさ雲の上なわけよ、その声の美しさが、
はあ、
そうするともう無理じゃん無理じゃん。
じゃあつまりこういうことですか、
は
あ、普段配信してる僕とは余裕で合わせられるっていう、うん、僕の声はまあ小宮さん合わせられるレベルの声だけど、高田さんのはちょっと綺麗すぎて合わせられないっていう。い
や、まあ、武藤さんはねね、なんか
んだ、
まあ、あとはその同性だと私緊張しちゃうのかもしれない、
うん、
なぜかと言ったら多分ね、私そうだな、うーん、ドキドキしちゃうんですよ。あ、これ変な意味じゃないですよ、
何も言ってないですけど
なんかすごい魅力的な女性と一緒に話そうとすると緊張しちゃうんですよ、嬉しくて。だから本当デートみたいな感じ。
ほう、
そう、これ写真もそうなんですけど、
うん、
なんかこう魅力的であるほどもうドキドキしちゃって、もう嬉しく、なんかハイになっちゃうんですよ。で結果なんかこうギアがすごい重くなっちゃうみたいな、見た目、うん、だからその気持ちを込めすぎると空回りというかね、うまく回んなくなっちゃうんですよ。そうだからね、もっと話したいこといっぱいあるし、もうなんか気持ちがねもう舞い上がっちゃって停止しちゃうみたいな状態ですね。
なるほど。
そうだからね、もう本当にねトンチンカンなこと言ってましたよね。
そうですね。でも僕からしたらまあ、うん、こんなもんだろっていう感じですけど。
そうかもね。だから普段、まあ、武藤さんにねこう助けていただいてるからさ、
心にもないことをそうやって言って、
うん、一人でポンって行くとさ、やっぱり違うんだなって。
そうですか、
うん、いつもありがとうございます。
いえいえ、そんな誠心誠意やらせてもらってますけども。
そうですか、
はい。
まあ、でもね、他方こう足立さんとのトークもまた違うものがございまして、
うん、そうですね。
そうなんですよ、うん、なんかその違うドキドキがもちろん足立さんとの対談でもあるんですけど、何、うん、でしょうね、面白いですよね。その同じガリレリという番組でそれぞれ話してるお二人が、
うん、
こうそれぞれと話すとやっぱりなんだろうな、ガリレリの人と話してるという感覚はあるんですけど、
うんうんうん、
違うんだよねやっぱりね。
うん、
それが面白いなって思った。
やっぱ組み合わされることによって変化が起きてるってことだよね。
うん、そうですね。うん、でそのまあ高田さんとはそのやっぱりガーリーっていうものだったりね、
うん、
そのやっぱり声のことだったりすごいこうなんとなく私の中で意識があって、でこうなんて言うんでしょうかね。こうちょっとこう本当はお茶したいなぐらいの感じで、うん、まあ、小田さんもね、うん、ぜひ飲みたいって言ってくださってすごい嬉しかったんですけど、そんな気持ちになったのが小田さんとのトークで、
うん、
で足立さんの場合はやっぱりディレクターさんっていうのもあって、
うん、
まあ、その考え方の教室の話もそうだし、なんだろう、こう張り巡らされたものをこういろいろ知りたいなっていう、こう私がいろいろ教えてほしいなっていう気持ちになりました。
なるほど。
だからそうすると多分こう話の具合も変わってくる。まああれですけどね、高田さんの方はねトークテーママシーン、
うん、
あれを使ったっていうのも一つありましたけどね。
いいよな、トークテーママシーン使いたいんだよな。
めっちゃ面白かった。だからこう足立さんとトークテーママシーン使ったらまた違うだろうし、
うん、
高田さんとあれなしにフリートークしたらまた違ったかもね、
うん、
っていうのもあったかな。
なるほどね、
うん、まあすごく楽しかっただなってこう今思っても思える、
うん
うん、セッションでしたね。
そうですね、はい、面白いなと思いましたね、
うん、
なんか個人的に思ったのは、うん、なんかやっぱり真面目な方なんだなって小宮さんはって思いました。
あ、そうですか。
あのトークテーママシーンの時に、はい、あの自分の好きなところの話、
はい、
話題が出たじゃないですか、うん、でそれを話す時に好きなところの話なのに、うん、いいところ長所の話をしようとしてるなと思って。
あれ難しかった。好きなところってあります？武藤さん。
ありますよ。
私ね、多分好きなところって厳密にはないのかもってその時思っちゃった。
その好きなところと長所が混同されてるのがなんか、うんうん、あの面接みたいだなと思って。
そう、あのトークテーママシーンしてる時ね、うん、なんか就職面接思い出したんですよ。
そう、面接みたいなの印象になって、
なんかね、私もっと違うものが分かんない、たまたま引いたのがあれだったんかな。
まあトークテーママシーンですからね。
かもっといろいろあったのかな。なんかすごい出だしそれだったからドキッとしちゃって、うん、自分の人間性を求められてるように感じてしまったんですよね。でかといってさ、私好きなところって本当困っちゃって、
うん、
うーんって思って。
そう、なんか話してて、あのこれは短所になっちゃうかもしれないけどみたいな感じだったのに言ってて、
そう、面接みたいと。でもね、あれから考えたのよ、うん、なんかあるかな好きなとこって思ったけどね、やっぱりねそれぐらいなんだよね。
あ、そう、
好きなところってね、
なんか周りにはすごい短所と言われてるけど、うん、自分はここ好きなんですよねみたいなのあってもいいと思いますけどね。
あ、まあ、でも多分
個人的には、
うん、自分のねこう社会を気にする羽目になって生きてきたっていう人間性が現れてて面白いですよね、うん、ほらあの後々さ4人でもちょっとあの連絡で話したけどさ、うん、その面白いよね私。
面白いね私って。
好きなところがさ人の話聞くって言ってるのに、うん、その昔から変わんないのが話しちゃうところっていうおしゃべりなところって言ってどっちなんだよって思うじゃん。でもなんかこれ矛盾してるなってちょっと反省したけど、でもあってもいるんですよ。
矛盾してないと思うよ。
あ、そうですか。
もっと遡ると、うん、あの4人トークの時に、うん、あの会話が噛み合わない話したじゃないですか、
はいはい、
でこっちが投げてるけど自分の持ってる球を投げようとしてるみたいなこと小宮さん言ってたじゃないですか、
うんうん、
だから自分の話したい人なんですよ多分。
うん、そうなんだよね。で
っていう、
あとはそのもうちょっと掘り下げると、私人の話を聞くんじゃなくて人のことを知るのが多分好きなんですよ、
うんうんうん、だからそこまでそのための手段
っていうことだよね。そうそうそう、やってることで言えばそれだけど、多分人のことを見たりとかその掘り下げたりとかするのが好きなのはあって、でも自分も面白いことは共有したいから言いたいっていう、多分これはねやっぱ両方あるんだなって思いました。
そこがこうスマート化されてないからキャッチボールがボテボテっと起こしたりするんだろうなって。
そういうことか。
思います。
なるほどね。
だからそういうところから見ると、うん、あのこの一連の流れ結構面白いなと思って、
うん、
4人トークの話があって、うん、でトークテーママシーンの甲田さんとのやり取りがあった後に、うん、その足立さんと今回流したものを教えるとかっていう話っていう、こうある種体系化してるというか、流れで聞くとまた面白いよなこれ。なんかすごく意味ありげだなって個人的には聞いてて思いましたね。面白いなって、
うん、まあ、今回ねまだまだあのセッション続くわけですけど、うん、それぞれの確か人間性が、うん、そのまあ、全体像4人のセッションの後に個別に出てるっていうのが、うん、そうね、面白いね。あの甲田さんもさ、そのはっきりものを言うところみたいな話あったじゃないですか、
うんうん、
で、あのそういうところが自分はあるんですっていう話をしてて、それもその、まあ、4人の話の時もなんとなくさ、
うん、
あったじゃない、やっぱりそういうところが、
うんうん、
でそれがやっぱり甲田さんの魅力としてあるんだなって思いましたし、うん、この後のね武藤さんとのさトークなんかも、うん、まあ、そういう一面があるからこそ成り立っているこの話題みたいなのがあったりとか。
そう、これなんかね、
そう
すごくよくできてる気がしてきたんですよ僕。
あれ、これもしかして台本あっ
あのね、その最初にね4人のを聞かせといて、うん、そっからバラバラになってちょっとパーソナルな部分の話になるじゃないですか。で改めて4人のところに戻るとまた見えてくるものがありそうな、
仕掛けられてんの
っていうのを思いました。あの全く関係ない話をしてないからさ
あ、まあそうだよね。
そうそうそう、
一貫してるよね。
そうなんだよね、うん、だ一つの話をこう割と分解して話してるっぽさもあって、
うん、そうだね。あるいはその言い方を変えていたりとか、うん、ちょっと方面とか側面を変えて語ってたりとか
というのをね、うん、あの今回のね、うん、今皆さんが前半にお聞きいただいた内容も含めて僕は聞いてて、うん、そういう印象を持ちましたよ。
なるほどね。
あとすごい素敵ですよね、足立さんのそのエピソード、うん、先生にそういう風に出会って、うん、で人生が決定づけられたみたいな、
うん、
やっぱね教育ですよね教育がもう全てですよ。教育だけが世界を変えられますよ。
まあでもその本当にそういう出来事とかね、人から何か伝えてもらえる、うん、まあ、本人が伝えてなくてもさ、
うん、
なんかこう自分が受け止めるものってあるじゃないですか、うん、そういうのってずっとこうやってすごいですよね。仕事をしてる今ですら、うん、それが残ってるって
特にさ、ね、その学校とか通ってる時って、
うん、
なんか未完成というかこう未熟な時期じゃないですか、
うんうん、
そういう時の影響ってやっぱすごく大きいし大事だよなって思います ね、
う
ん、
ね、
だから自分で振り返ってもね、なんかあんまこう先生とかね、
うん、
いい思い出がないことが多いんですけど、
うん、
それでもやっぱり何人か顔が思い浮かんだりエピソードを思い返したりするのがあるんで、
うん、
なんかね恵まれてたんだなっていうふうに思いますね。それがゼロのパターンもあるじゃないですか、
うん、
多分
あると思う。巡り合わせですからね、うん、そうそう。あとその足立さんとの話で言わなかったけどさ、先生から見たらさ大人数の中の一人じゃないですか、
うん、そうそう、
そう、それもなんていうのかな、すごいことだなって思います、
うんうん、
でもその人にとってはその一人の先生として残るわけでしょ、
うん、
まあ、それだけ先生というものはね大事な存在であり、うん、ある種緊張感のあるものでも、
ね、そうだね、
あるんですけどね。
いや先生って大変だよね。
いや大変だと思う、
うん、
あの私本当これ武藤さんに言っただけかな、レクリでは言ってないかもしれないけどさ、
うん、
その先生ってさ一通り社会を学んだ後にやってもいいと思うんですよ。
ああよく言ってますね、
うん、
いろんなところで言われてますよね、うん、その社会を経験してない人が社会とはみたいな感じで学校で教えるのどうなのかみたいな、
うん、そう先生ってね教育の中でしか生きてない場合も多いと思うんだよね、うん、その辺とかもね、まあ人間性だからさその辺は。
そうだからこそ余計にそう思うんですよね、
うん、
僕は、
うん、
本当にだってその人の人間力とかさ経験によって成り立ってるものじゃん、
うんう
ん、だ余計にそういう先生に出会えてることっていうのは本当に感謝すべきことだなというふうに思いましたよ、
うん、あとはまあ大人になってからもさそう教わったりとか学ぶ場面って作ろうと思ったら作れるんですけど、
うん、
そのなんでしょうね、そのやっぱりこう考え方の部分ってやっぱり固まっちゃってることがほとんどだと思うんですよ、
うん、
あとその学ぶ力吸収力がある人じゃないと学べないとかあるじゃない、うん、そこが難しいよね大人の場合はね。
そうだな、
ほぐす作業とかが必要だったりしますよね、うんうん、まあ、そんなこんなでねあのいろいろお話しさせていただきましたけれども、うん、まあ、こういう話をもっとねしたいなと思いますし、うん、あのまあ、今回その辺の話は足立さんとしてますけど、甲田さんもねその辺ちょっと伺ってみたいんですよ。
おお、なるほどね。
うん、それこそ伝えるお仕事をしてるじゃないですか、
うん、
もっとこう掘り下げたその話とかをしてみたいなと思います。
確かに2人ともね、うん、その教室やってますもんね。
そうそう、でも伝えるのニュアンスが多分足立ディレクターと甲田さんって違うと思うので、
うん、
それぞれの伝え方の部分の考え方を聞いたら 面白いんじゃないかなって 思います。
な
るほどね。そんな感じでね、まだまだ続きますけれども、
うん、
まあ、ここからはあれですよね、私はもう高田さんと話したし足立さんと話したので、
そうですね、もう
お父さんのターンになるわけですよ。
折り返し入ってますもんね。
そうですね、うん、とっくに、あ、まあ、今回が折り返したのか、6回のうちの4回目ですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、後半戦
もう終わっちゃいますよ皆さん
終わっちゃいますよ、
大丈夫ですか、
ね、まあ、ポッドキャストなんでね遡れますけどまあでもリアルタイムで言ったらね、
うん、
今日が、4月16日ですもんね、
うん、
でこのあと4月19日火曜日ガーリーレディオポッドキャストで足立剛ディレクターと
元
さん、
はい、
の
2人僕がお邪魔して、
はい、ね、ボーイズ
ボーイズレ
ディオポッドキャス
ポッドキャスト、
ね、すごいマニアックだという噂ですけれども
らしいですね
どうなんですかね、武藤さん的なこう予告は
どう、あのね、わかんないんですよ、うん、正直あの、うん、なんでわかんないかっていうと、うん、じゃあ始めますねって言って始まってないんですよ、
うん、そうだね、
収録
そうだね、
あの気づいたらもう回っててっていうスタートなんですよ、うん、
すごい面白い始まりだ
った、ね、これ先に言っちゃっていいのかな、その向こうの出来上がりがねどうなるか僕分かんないんですけど、うん、あのだから本当どうなってんのか分かんないっていうので、うん、僕自身あの、うん、楽しみでありドキドキしてますよ。
そうですね、こう横で聞いてた感じだとね、うん、もうそのまま始まっちゃってたから、うん、結構そのフラットな武藤さんのまんま、
うん、
ずっと話してるなっていう感じでした。
一応その最低限のなんかレベルみたいなものを持って話してはいますけど、うんうん、僕も途中でね、あの、あ、これもうこのまま最後までいっちゃうなと思って
雑談と思いきやみたいな、ね、
そうなんですよ、うん、だからあのストップウォッチ作動させましたよ途中から尺的な、
うん、
っていうのでね、あの、うん、どうなっちゃうんだろうなっていう、
うん、多分レクリエーションポートで話してる武藤さんよりすごくフラットな武藤さんのような気がします。
あ、そうですか、
うん、
僕あんまそこを感じてないですけどね。
あ、そうですか、
うん、同じぐらいのラインかなと思ってますけど、
まあでも内容としてはね、私が話す分野じゃないところで、
うん、
マダチ D と話してるので、まあ、それはすごく新鮮かなって思います。
そうだな、
うん、
向こうの配信聞いたら、
うん、
あの全然思ってたのと違ってたみたいな
衝撃的な感じになるかな、
すごい気抜けてるわみたいなのあるかもしれないしね、
いや、どうなることやら楽しみですよ、うん、です、
ぜひぜひ、
うん、その後もさらにね、
うん、
で19日火曜日がマガリレリで、その後また戻ってきて、
はい、
最後がレクリって、ね、うん、ありがたいですけど、23日土曜日、
うん、
ネクリエーションポートにて武藤さんと高田さんの、
はい、
ね、2人のトークということで、うんじゃないですよ、ね、なんか噂によってはね、なんかちょっとその辺でデートしてきたみたいな感じなんでしょ、
あのちょっとね、うん、カットしたいという気持ちがあるんですけど、
ね、すごいですよね、
うん、
なんか本当ね、見てはいけないものを見てしまったような気持ちになります。私は
高田さんもちょっと開きすぎたって言ってましたしね、
う
ん、
もうね、すごい貴重だよね、
ちょっとね、
うん、恥ずかしくなっちゃう
みたいな感じでね
ね、いや貴重ですよ、
はい、あの、うん、楽しみにしていただければなと。
皆さん、あれが真の武藤翔馬ですよ。
そういうことを言うとまた誤解を招くじゃないですか
楽しみにしててくださいよ皆さん。
まあそうですね、
めちゃくちゃ面白いんでは
い、なんでね、あの引き続き、うん、ガリレディとレクリ、はい、あの2つの番組を追っていって楽しんでいただければなと思います、
はい、あのここから聞いたという方はぜひね遡っていただいて、
うん、
またあの私たちの通常の回もね、過去の分とかぜひ聞いていただければと思いますので、
はい、
はい、あのレクリいつも聞いてくれる方はあの引き続きお楽しみください、
はい、
はい、
ということで、
うん、
どうします、
はい、
前回僕いつも通りバイバイにしたけど、うん、小宮さんなんか違うこと言ってましたよね。
なんかすごい SE ついてましたよね。
行ってらっしゃいって言ってんのに、うん、なんか小宮さんが乗っていったみたいな、
うん、そうなんで私が吹っ飛んでたみたいな SE ついちゃってたけどあれ大丈夫？
すごい面白かったですけど
今回どうなんですかね。
どうなんですか、僕はいつも通りで大丈夫ですか？
じゃあ今度私がバイバイっていう先に言うのどうですか？
ああ、で僕はどうなるんですか、
う
ん、
いやもう任せますよということでレクリエーションポート、本日もここまでお聞きいただきありがとうございました。次回もぜひお楽しみください。それではバイバイ。
バイバイ。